前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、もう2月も末の放送ということでありますけども、本日はスペシャルゲストをお招きしております。岐阜県可児市議会議員の川上文博さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、川上さん、今日はですね、実はこの収録が1月の末に収録をしておりまして、1月28日に若狭公民館で開きました、未来フォーラム若者と作る政治の形、これにですね、メインスピーカーとしてですね、川上さんをお招きをして、若者政治参加、金氏がすごい取り組みをしているんですけども、その お話をしていただきました。そして、これはですね、私が所属しておりますローカルマニフェスト推進地方議員連盟の、勉強会も兼ねておりまして、その前日には久米島でですね、高校の魅力化授業、久米島島外から、県外からも高校生、留学に来ているという、こういった授業とかですね、あと海洋深層水、私も美味しいお水を今も手元に持っておりますが、そういった授業などを視察したという、一連の勉強会でお越しいただいているんですけども、川上さん、川上さん沖縄は何回もね。
そうですね、はい、沖縄は、何度もお伺いしてます。
はい、ということなんですけども、今日は可児市議会のお話、そして、今回の勉強会のお話を伺っていきたいと思います。さて、今回のフォーラムはどうしても私、川上さんを沖縄にお呼びしたかった、高校生の、地域課題解決型のキャリア教育を議会がやってるという、驚きの話なんですが、昨日の講演のタイトルは政策のベクトル、若い世代へ、若者と議会が作る地域の未来ということでお話しいただきたんですけど、まずは可児市、漢字読めないんですけども、可児市の紹介から含めてどういった取り組みをしているのか、ご紹介いただけますか。
はい、ですね、可児市って聞いたことある方は非常に少ないと思うんですね。地名は可能性の可に児童の字って書いて可児って言います。だいたい加護とか家事とか呼ばれてですね、まともに可児って呼んでくれる人はいなくって、日本中で、この地名がついてるのは可児しかないというところで、他の地域ではありません。で、そういった中で、岐阜県の南部の方になりまして、国宝の犬山城がある、の愛知県の犬山の隣に位置するわけですけども、そういった中で、87平方キロっていうところに10万の市民がいて、もともと名古屋都市圏から移転してきた人たちが急速に増えて、団地開発によって新住民と旧住民が共に暮らすというところにであります。またちょっと高齢化もちょっと団地が進んできて、結構やはり若い世代がちょっと流出しているというような状況もあってです。で、可児市議会として若い世代ともっと交流をして政治を知ってもらおうということで活動しています。もともとどういったとかかりからかっていうと、議会基本条例というものがありまして、そこの中でですね、市民の定義をしています、可児市議会で。そこの中で市民とは市内に在住在勤している、在住在勤している、通勤もしている通学もしている住民のことを市民、また団体も市民と定義してますので、そういった中で20歳以下の子どもの意見って誰が聞いてるのというところから入りまして、やはり彼らは、彼女たちは有権者ではないけれども主権者なんだというところに気づきました。我々議会、政治は主権者の代表であるべき議会ですから、その有権者ではないけれども、この世代の意見を未来の声として捉えながら政策に生かしていくということから取り組みが始まりました。
なるほどですね。それで行政がいろいろ受け入れるということはよくあるんですが、議会がっていうのはちょっとびっくりなんですけども、具体的にその受け入れてどういった取り組みをしていて、あと ぱり那覇市議会で照らして考えると確かに子どもたち好きなんですがみんな、なかなかこういうことやろうよって言ったら反発もあるかなと思うんですけども議員の皆さんの反応とかいかがでしょうか、
は
い、
そうですねやはり通常の活動プラスですね、うん、そういった学校とか地域とかの交流を深めながら、うん、意見を聴取していくわけですから一つやはり仕事が増えるということで、うん、まあ、心配の種もあったことは事実です、うん、ですけどもやはりこの日本とか地域の未来は明るい豊かな未来を残せなかったというふうに我々は捉えています、うん、人口が減少してくる消滅可能性都市も出てくる、うん、といった中で、はい、地域が持続可能な活動していくためにはやはり若い世代との交流が必要だろうということですね、うん、ですから若い人たちの政策施策というものを実現するための議会はサイクルを持ってやるべきだろうということで、うん、サイクル PDCA サイクルを回しながら、うん、それで若者の意見を政策に生かしていって議会がそれを取りまとめて、うん、市長の提案を修正していくということを今やってます。ですから、まあ、なかなかですね、取っかかりはいろいろあったわけですけども、うん、今はもうそのサイクルがきっちり確立しているんで、うん、それを乗せて政策施策事業ではなくて政策施策に生かしていく、はい、そこの中から職員がまた考えて、うん、事業を展開していくということが今うまく機能していると思います、うん、なるほどです
ね、はい、でその高校生の声の吸い上げ方なんですけども普通子どもたちが関わるという、まあ、高校生子どもというのかあれなんですけどもということで言った子ども議会、まあ、ちょっと模擬的な話がありますよね、うん、そういうのをイメージするんですがカニはちょっと変わったやり方をしていますね。
そうですね、カニの場合ですと何をするかというとまず来月2月に高校生議会というのを行います、はい、その議会というのは模擬議会ではあるんですけども、1年間やってきた活動の発表の場と、うん、そしてこれから1年に向けて課題を抽出して彼らに発表してもらう、でそれを全てまとめ上げたものをまた議会の持つ PDCA サイクルの中に落とし込んでその意見を委員会の所管事務調査の中に加えていったり、執行部に通知をして今度の予算処置をするようにというようなことをやっているわけですね、ですから1年ずっと動き続けてこれもサイクルがあって回っていくんですけども、はい、高校生議会が起点となって始まります、うん、そして春のオープンエンリッチという活動があって、そこの中から今度は地域課題懇談会というのを、うん、夏に企画しましてそこで地域の各種団体例えば医師会ですとか、はい、商工会議所ですとか、うん、金融協会ですとか、うん、そういった方々と高校生を、まあ対話の形式で、また学んでもらってまた発表してもらう、で夏は夏として、夏のオープンエンリッチということでこれ NPO のですね、エンジグが企画して大体80講座やるんですね、で学校はそこに夏の宿題として義務付けますから、まあ、夏休みの宿題と一緒ですね、で自分たちで選んで1箇所以上必ず行かなくちゃいけないんでその80講座のうちから選んで、まあ、参加するという形になります、まあ、例えば有名なカニの文化創造センターアーラっていうところがあるんです、うん、この A 館長も講師としてやられますし、で議会も講師として入っていきますし、ありとあらゆる地域の人材ですとか、まあ、例えば青森中央学院大学の佐藤先生がに来てもらって講座を開いたりということで、非常にそういう社会教育の場を持つようになってます。そして秋のオープンエンリッチをやって、今年の場合ですと、まあ、予定は12月に模擬投票ですね。2年に一度カニ高校は模擬投票をしますので、600人の1、2年生が全て対象になった模擬投票をやると、はい、それでその間にですね、8月にこのママさん議会というのをやってます。これはなぜかというと子育て世代がやはりもっともっとですね、主権者教育に興味を持ってもらって、で高校生たちと交流していくことによって、はい、また新たなその方向性が見えてくる、やはりカニでも一番問題になっているのは産み育てやすい地域を作りたいということですので、作りたいならやっぱり今現役のママさんたちにですね、いろんな意見を言ってもらって、高校生が入ることによって、また大学生高校生が入ることによって新しい考え方とか未来へ向かった政策施策が出てくるんですが、それをまあチョイスして1年間回していってるという形ですね、
なるほどですね。よく、まあ、ママさん世代だと適当に言われる女性議会みたいなね子ども議会について まあよくね、男子議会でも子ども議会やろう、女性議会やろうっていうの出てくるんですが、ああいう、まあ、言いっぱなし、やりっぱなしっていうのは、私はまあやらないよりはマシですけども、いいかなと思うんですが、やっぱり実際、今お話伺っていると、まあ、高校生、やっぱり地域課題をちゃんとフィールドで発見をしてきて、それを議会、まあ、高校生議会で取り上げる、で、その他の園塾ですか、やって、取り組み、これ議会が作って NPO、
ね、そうですね、
議会がだからそこまでやるのかなってすごくいつも思うんですけども、そういった中で本当に生の政治に参加している、まあ、それをまた議会が吸い上げて政策にしていくという、本当に生きた政治参加だなと思って、そこまでできたらいいなと思います。で、ママさん議会もまだいろいろな層で、まあ、いろいろな層の声を吸い上げるということで、また別の取り組みをしているんですが、今高校生来ました、ママさん来ました、さらなる次の取り組みっていうのも考えてるんですか。
は
い、
まあ、次の取り組みともう一つあるのはですね、うん、議会報告会もすべて、ワークショップ形式でやっておりますので、まあ、高齢者の方とか現役の、まあ、40代50代の方々との意見もそこで吸い上げて、すべてサイクルに入れていくということになっています。で、今後やっていくというのは、やはり議会もですね、まあ、審議とかですね、認定だけしててもこれ仕方ないもんですから、はい、もっとですね、隙間のところを目を当てていこうということになるわけですね。ですから、起業家を育てたいと思ってるんですよね、若者の。と時に金融協会と地域課題公団が一回やってますから、非常に、まあ、そういった部分でも貢献してます。高校卒の子が地銀にどんどん入っていくような状況を作れているもんですから、行政と議会とですね、金融協会でファンドを、地域ファンドを作って起業家を支援しようと、若い起業家ですね、そういったものを今画策しています。まずそれが1点。それと議会が今度主導して何をやってるかというと、昨年度は地元の商工会議所、蟹商工会議所と高校生が実家で懇談会をました、そうすると企業が求めてる人材像と、高校生が求めてる企業像の大きなギャップが生まれたんですね。そのギャップを埋めるために何が必要かということで、今商工会議所としてビジョンを作ってます。ですからよりもう高校生が求めてる企業に近づくための企業努力をしていかないと、これから人口減少時代になって、やはり人材不足、雇用が足らない状況が出てくるわけですね、そういう意味でもっともっとその隙間部分を埋めるための政策、というものを行政から投げかけていくということをやっているのが2点目ですね。で、3点目はこれはですね、まあ、那覇でもたくさんそういう方見えると思うんですけども、女性で資格を持った方たくさん見えると思うんですね、スキルが高いというわけではないですけど、理容師さん、美容師さん、看護師さん、保育士さん、たくさんのそういった、資格を持った方が、だけども子育てしてて働けないという方がたくさん見える。でも少しは働きたい、土日は絶対働けないですよねって話になってくるんですけども、平日にじゃあこの時間帯ならできるっていうのは、それぞれ個人でバラバラだと思うんですけども、そういった働きたいけども働く場所がない女性に対して、地域と企業でその場を提供していくと、これも隙間ですよね。で、隙間産業をなんとか起こしていって、商工会議所や、まあ、我々でいうと工業団地ってあるんですけども、地元の企業でそこをよく考えてもらって、埋めていくような作業ができないかなと、まあ、NPO をもう一つ立ち上げるっていうこともあるんですけども、そこをやってくれるところをちょっと今目を向けて、この3つが成功するとですね、非常に活気のある持続可能な地域社会ができてきて、そこの中からやはり、まあ、人口も安定的に、まあ、住んでもらえるんじゃないかなということは思ってますね。
そうですか。いや、でも、まあ、さすが蟹市議会で第10回マニフェスト大賞の、ね、議会グランプリも、ね、受賞されていて、川上さん、審議とか認定だけしててもしょうがないっておっしゃいますけど、それだけでも結構な8回アップアップしてて大変なんですが、だってそれにプラス、まあ、高校生の取り組みに関してもちゃんとそのカニのね、人口減少という地域課題にの具体的な解決策、まあ、高校生たちの人材育成にも議会がコミットしてるし、ママさんたちもそうですけど、今のこれから取り組むっていうもう一つまた NP を作るという話もありましたけども、であれですよね、川上さん、ご自身の会社もお持ちですからいつ休んでるんですかって、仮の議員はえらいこっちゃなと思ってるんですが、どうなんでしょうかね。やっぱりそれだけ 動かないとというかも。
そうですね、ですからほぼ毎日、まあ、登庁せざるを得ないような状況ですね、はい、定例会以外でも毎日来て、視察対応したり調査研究したりということをやってる。ただやっぱりそこから生まれてくるものはやはり議会議員への信頼ですとか、それとかまあ敬意の念とかっていうものにつながってくるので、そうなった時にやはり地方議会のあるべき姿というのが見えてくる、まあ、定数方針も含めて見えてくるんじゃないかなというふうに思ってます。ですからやはり認定作業や審議、はい、条例の審査、まあ、予算の、まあ、審議ですね、で、決算の認定、これやりっぱなしじゃダメなんですね、で条例じゃ議決しました、はい、じゃあこの条例はどう動いてるって、どう市民が変わったのかっていうのを検証していく作業もいるでしょうし、決算したらその決算の内容、いいところは伸ばして悪いところは削る、これは民間企業で当たり前のことですので、それを次の予算にどう反映させるのか、で予算審議するときにやはり予算を見るときに総合計画とか、総合戦略とか、人口ビジョンとか全部絡めて見ていかないと、はい、単年度の予算ではあるけども、以前からの継続な事業もあるし、今後継続していかなくちゃいけない事業も当然ある、全ての事業がここにあるわけですから、必ず政策施策の上で事業をチェックするということをやっていかないと、重箱の隅をつついてるだけのことになって、で予算審議したら終わり、これではですね、地域は持続可能な地域にならないです。ですから10年後20年後の地域のビジョンを持って単年度予算を審議していく、で決算も認定していくっていう作業をしていかないと、僕はダメだなと思ってて、条例なんかでももうこんな条例いらないよっていう条例が今たくさんあって、はい、そのまま残ってますよね、改変もしない、これはおかしいでしょって話になるんで、議会の方からこの条例を廃止した方がいいよ、もう少し改善した方がいいよっていうことは提案できる立場にはあるので、まあ、条例も作れる立場にはあるので、そういう意味でやはり、広くこう PDC 政策回していくっていうのが議会の役割で、そこの中に要は市民の意見が入らないとダメなんですね。市民の意見だから、意見聴取の場をどれだけ持つか、はい、高校生やママさんや、いろんな世代の方々の意見を集約して政策施策に生かしていくということを、議会は、まあ、我々でいうと22人の議員がいるものですから、やはり、市長がいて職員は市長の、まあ、方向を向いて仕事するから仕方ないことだと思います。ですから議会がもっと市民の方側を向いて、行政や市長に対して、こういったことをもう少し市民のために予算処置した方がいいんじゃないかとか、こういうことはやめた方がいいんじゃないかということを、まあ、提言していくという立場にあるんじゃないかなと思ってます。
なるほどですね。ね、よく川上さん、議会を怠け者の楽園にしない、もう怠けてる暇ないと思いますが、まず先ほどホットな話題で聞いたんですけども、蟹市議会では議会としてね、こういったラジオ、コミュニティ FM のラジオとかケーブルテレビで番組を持つということで、はい、もうどこまでやるんだという感じなんですが、それちゃんと予算をつけてやるということで、この取り組みもね、もう那覇市議会もできるところから少しずつですが、私もやっぱり議会として番組持ちたいなと思ってますので、またいろいろと教えてください。さて、残り時間がちょっとわずかになってしまいましたが、今回の2日間久米島に行ってまたフォーラムもしたんですけど、振り返っていかがでしょうか。
僕は久米島絶対行きたかったんですよね、はい、なぜかというと、たまたまですね、久米島に蟹高校出身の日比野君という子が在住してたそうでして、はい、で久米島が学習センターを立ち上げるときに、その日比野君が蟹高校の浦崎先生一緒に今、はい、地下で懇談会やってる先生のきっかけになった先生なんですよ、相談して、そして海士町の豊田さんたちを紹介して、はい、そこの海士町出身の大脇君という、初めて海士町からですね、早稲田に入った子なんですけど、島っ子なんですけど、その子が1年間休学しまして、はい、一昨年の4月から去年の3月まで久米島に住んで学習センターを立ち上げたということで、で山城さんという女性の方が見えるんですけども、彼女は川崎出身で島の青年と結婚して、それでこう島に住むんだということで、まあ彼女も僕と会いたかったということで言ってくれたんですけど、もちろん会えてよかったなと思うんですが、やはり、いった、まあ、奇跡の島海士町、それから奇跡の島久米島、海洋浸水水などで、発電までして、島内の電気全てそれで賄うまでやるんだっていう、意欲と本気の大人を見た時には感激しましたね。やっぱりやられてるところが本当に久米島を良くしていくんだっていうことがすごくひしひしと感じてきましたし、久米島魂が沖縄県に行けば、他も 変わってくると思いますしね。ですね。今島根県がすごく海士町がきっかけとなって、はい、島根県自体がどんどん変わってる、まあ、あそこも何十万人しかいない県ですからね、うん、そういう意味では今本気を出してやらないとダメだなと思うんですけども、うん、そういった中で昨日那覇に来て、お話しさせていただいて、たくさんの那覇の方とも交流ができて、やはり変えてなくちゃいけない、本気でやっていかなくちゃいけないっていう声が聞こえたのはすごく嬉しかったですし、まあこれがですね、やはりいろんなところに、まあ伝播していって、僕はやはり日本の政治を変えるのは地方だと思ってますから、地方から国を変えるという、はい、まあ平成維新って言ってますけども、これはもう地方のですね、議会、地方の議会が頑張れば、はい、これはできるんじゃないかなというふうに思ってますね。すごく本当にこの2日間は濃かったですし、まあ、来た甲斐があったというか、自分自身が目から鱗の部分もたくさんあったんで、また蟹に帰ったら新たな仕掛けをしていこうかなと今ちょっと算段しているところです。
あ、なるほどですね、ありがとうございます。やはりその、まあ、フォーラムもね、地元の取り組みも報告をしましたけども、あの内容も濃かったですし、久米島確かに私もなんとなく元気があるところだなと思ったら、その理由がなんとなく分かったような気がしました。やっぱり人のつながりとか、まあ、元々あるあのものをどう生かして、どうネットワークを広げて、千葉を盛り立てていくのかっていうのが、まあ、全てをあのフル稼働させてね、やっている、そういったことをまた県外の皆さんと一緒に見聞きすることで、改めてその沖縄や久米島の魅力っていうのを再発見できた気がしました。それをまた那覇市のね、活性化に生かしていきたいと思います。さて、もうお時間ですね。今日はまだまだお話をお伺いしたいんですが、今日のゲストです、岐阜県蟹市議会議員の川上文博さんにお話を伺いました。川上さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。